イネコと
T ケンジの
レインボーマジック、ハローエブリワン、
あはんいきなり冒頭からリバーブがかかっておりますけども、エコーが、
ね、上げ上げていきましょう
どうした
すごい眠いの
すごい眠いの、この時間眠くないのを知らないけれど、
めっちゃ眠い今、うんうん、だから多分今週は収録終わって何を喋ったか記憶にないという回になりそうです、うん、さて皆さん、
はい、
ノーベンバー
多いですね、ノーベンバー
11月になりましたよ、うんうんうん、あと2ヶ月
やばいな、もうね、テレビコマーシャルでもうね年賀状の話してますよ。
そうですね、うんうん、もう年賀状もやめて数年経ったからピンとこなくなりました、
はい、私ももう数年経ってます
ねえ、うん、まあ、いろんな文化がなくなりながら、うんうん、新たな文化が生まれながらでしょうけれど、
はい、
うん、あれハロウィーン、
ハロウィーン
もう終わりましたね、人知れず、
まあ終わりましたね、うん、
なんかまた渋谷では大騒ぎだったみたいですけど、
まあ、結局ね夜中、うん、あのライブ中継してあってさ、
はい、
アメーバ TV で、
はい、
今の渋谷の状態ってもう12時過ぎ、
はい、
人いっぱいでした。
ああそうですか、うん、まあみんな騒ぎたかったのでしょうね、
まあ、溜まってるもんがねたくさんあるんでしょう、
はい、うん、まあ、あの溜まってらっしゃる方はですね、11月3日千葉ニュータウンにて、はい、ライブを行いますので、よかったらはっちゃけに来てください。
はい、お願いいたします。
静かにやります、
静かにやります、
はい、あの大騒ぎできないように、あの私がセーブしながらやりますそしてまた11月19日、
はい、
金曜日、うん、市川駅前でのストリートライブ、
はい、
でこちらも18時から行いますので、
ね、
まあ静かに盛り上がりたいと思います、
うん、はい
はい、まあ、そんなこんな秋竹縄という11月でございます、
はい、
今週も元気いっぱいお届けいたしましょう。それでは今週の1曲目です。アルバムライムライトよりあの海へ。鏡の中に映る私はどこか偽りの微笑みを浮かべている。眠れぬ夜のセレナーデ、セレナーデ。昨日までの悲しみは気持ちにこびりつけて、口元で笑ってみる嘘つきね、忘れてしまえ。悲しい消してしまいたい、何もかもあの海へ投げて捨ててしまいたい。なんか海というタイトルがつくと夏の曲かなというイメージだと思うんですけど、
はい、
この曲はまさに秋竹縄の今の季節の歌です。
うんうんうん、
にぎわっていた夏も過ぎて今の季節海辺に行くとなんとなくノスタルジーな気分になれる、
はい、
まあ、そんなところから作った歌です、はい、早速眠かったので間違えました、
うん、
アルバムライムライトじゃなくてアルバムオーバーチュアに収録されている曲でした。
ということでしたね、うん、
目覚めよ稲子曲を流しながら一緒に歌って目覚めたいと思います。
言葉思い出は消しゴムで全て消してしまいたい。何もかもあの海へ沈めても構わない。
監督と一緒
キフリンコッコーナー
思いっきり歌ってましたね
裏で歌ってましたよ
俺波の役やってたの歌禁止になってるからさ
効果音なら
そうそうそうそうザバーンザバーン
いらぬ効果
いらぬなんださ
て今週は何をテーマにお話ししましょうか
そうですねもう秋から冬に変わってきて、
うん、
変わっていきもう今年も終わりなんですが
はい
まだ2ヶ月ぐらい
あります2ヶ月
あります
はい
まだやり残したことがあれば、
はい、
まだ間に合う可能性があります
なるほど
はいはい、
はい、
ということで、
うん、
今週のテーマはあと2ヶ月でやり残したことをやる、
はい、
何をやり残してますかっていう話
わあ難しいテーマきた
難しい、
うん、
簡単なのあるじゃない
簡単なことではない
簡単なことではないか
簡単なことではないことが一個だけしか思いつかないそれはダイエットという
まああのね私の中でね、
はい、
もしねダイエット失敗すると、
うん、
オーバーオールになるという
なんかその罰則があ
ったんですが
もうこれ以上痩せなかった場合オーバーオールかユニフォームになるからな、
うん、
今年終わってないのにもうオーバーオール用意しちゃって
もう諦めちゃってんじゃねえかよ
前回のライブで来たりなんかしましたけど、
はい、
うん、
あと2ヶ月、まああのライブもね、
はい、
あの残り数少なくなってきて、
うん、
このまま予定が入らないとあと残すところ2回となっております。
うん、なるほど。うん、
しかもね、はい、あの11月19日金曜日でね、
うん、
今年の分が終わっております。
はいはい。
はい、
じゃあ12月が浮くね。
浮きますね。
うんうん。
うん、なんですけど、
はい、
営業活動はやっております。
はい。
はい。
急遽スケジュールが入るかもしれないし、はい、っていうところでしょうか。
そうですね。う
ん、まあそんな中あと2ヶ月残された期間、
はい、
スケジュールもまあカチカチではない、
うん、
中で何をするかって話。
そうですそうです。
はいはい、
うん。
何しましょう。
いきなり振られて何しましょう。まあ私の中では、
はい、
温泉に行きたいかな。
全然。仕事と全く今かけ離れましたね
いやそんなことないですよ思い出してください、
はい
ね
はい、
毎年毎年、
はい、
年末になると、
はい、
1年間頑張ったねということで
お疲れ様
監督からね、
はい、
あの1年間の疲労のね、
はい、
いろんな数々な、
はい、
ゴージャスなことをやっておりますが、
はい、
記憶ありますか
ありますよほとんど仕事ですもんそれも撮影という名の、
うん
なんなら出先で曲も書けとか言われる
そう
過酷なスケジュールの旅
そういうの好きですか
楽しかったですね、うん、はい。
まああの忙しい忙しいと言いながら、
うん、
何もないとさ、
うん、
暇って
暇はダメよね私、うん、暇だと死んじゃいそうになる、
うん、
もう冬眠っていうか、
うん、もう10年以上の付き合いになるんですけれども、
はい、
どれぐらいの程度でこうプレッシャーというか仕事というか、
うん
スケジュールをぶち込んでいいのか未だにちょっとね、
はい、
あの考えるところがありまして、
まあ、別にライブ自体は週1でいいんじゃないですか
週1ですか大きく出ましたね、うん、
週1ライブでもそれは全然大丈夫と思うなんか最近、
はい、
ライブをやってるんですけども、
うんはい、
全然やった感があ
ーなるほど
なんかもう行って帰ってきたっていう感じで、
うん、
緊張感が足らないんだか、
うん、
やった 感が。
あのじゃあお聞きしますけれど、
はい、
最後にそのやった感があったライブって覚えてますか？
最後にやった感、
うん、
最後っていつだろうな、
まあ、覚えてる範囲でいいですよ。あーこれやって頑張ったコンサートやったぜっていう、
すごい遡っちゃうい
いですよ
かもしれないですけど、うん、やっぱりワンマンコンサートやってた時、
まあ、あのこれ聞いててね、この番組を聞いててね、はい、知らない方も多いでしょう、うん、
はいはい、
ね、ちょっと説明していただけるといいですね、
は
い、
イネコ、私イネコがティーケンジと出会う前、
はい、
イネコっていう名前でソロ活動をしておりまして、
はい、
当時あのスタッフさんが、
うん、
まあたくさんいらっしゃったんですけど、常時7人ぐらい、7、8名いらっしゃいましたか。
はい、すごいですね。
はい、うん、であの舞台を飾る大道具とかを制作したりとか、
うん、はい、
本当にチケットを手作りしたりとか、ポスター作ったりとか、うん、まあ、あるいはその物販として手作りの CD ですね、はい、を作ったりとか、
はい、
っていうのはもう本当皆さん素人さんだったんですけども、うん、集まってくださったメンバー、
はい、
最大で十何人いらっしゃったかと思うんですけども、
うん、
その方たちが主催となって、
はい、
浦安市の市民プラザ、はい、新浦安の駅前にあります、はい、ウェーブ101というホール、
はい、
小ホールですね、
うんうん、
マックスで80人ぐらい入るホール、
あ、まあ、小ホールといえどもね、もうね、そこそこありますね。
そちらで季節に1回ライブやってました、
はい、ワンマンでしょ季節に1回ってことは年間4回ってことね。
そうですね、
これ結構な
スタンスで、
うん、スタンスですよ、
はい、
うん、
でも本当人を呼び集めるのが大変なもんですから、スタッフさんと、うん、私も本人も、はいはい、ですけども駅前でチラシ配ったりとか、
お
そんな、ことをやってましたら、うん、取材が来たんですよ、
はいはい、
地元のローカル新聞ですけども、うん、そのことがきっかけで FM 浦安さんの方で、
うん、はい、
うちでパーソナリティやらないかっていうお話をいただいて、
はい、
でこの今レインボーマジックはネット配信ですけど、
も
ともとは FM 浦安さんの方で生放送でお届けしていた番組だったんですけど、
はい、
その番組を、毎週水曜日、
はい、
ということで、まあ、始まった当時は各週日曜日だったんですけど、うん、なんかバージョンアップして毎週水曜日になって、
はい、
ということでラジオにデビューしましてね、
はい、
はい、その頃のプレッシャーたるや
毎週だもんね、
番組も生放送、
はい、
一つ番組持ったらそのうち、
うん、
FM 浦安の副社長の片山典子さん、
はい、
まあ、帯の番組持ってらっしゃったんですけど、
はい、
日中火曜日一緒にやんないとかって言って、
うん、
お昼の帯番組、うん、火曜日を、
はい、
のりきゅうと担当するってことになって、それが2つ目の番組、
はい、
で隔週の土曜日にランキング番組のナビゲーター、
うん
うん、ま、私じゃなくて私関連で誰か紹介してナビゲーターやれる人紹介してくれないって言われたんですよね、
うん、
放送局、
うん、
該当する方がいらっしゃらなくて、
はい、
そしたら私のスタッフさんがやってみたいっておっしゃって、
う
ん、
はい、
でその方でもいいっていうことになったんですけど、ちょっとあまりにも素人さんだったんで、
うん、
付き添いっていう感じで、
はい、
各種ランキング番組
結局言ってんじゃねえかよ、うん、
をやってました。
まあ、私初めて聞く話もだいぶ半分ぐらいはそうですよ、
はい、
うん、そのラジオ番組に出るきっかけであったり、
はいはい、
そね、番組もそんなにたくさんやってるっていうのは私初めて
今日
聞かされました。
FM 浦安さんでは3本番組がありました、うん、あと江戸川区のこれこそ今レインボーマジックっていう番組名語ってますけれど、はい、レインボータウン FM ってあるんですよ、
うん、
江戸川区の、
はい、
そちらの方でも番組やってました、
はい、
それは所属してた事務所が 変わったというか、ね、その素人さんの皆さんがスタッフさんとして、うん、あの IMC っていう事務局があったんですよ、はい、そこに一応所属という形を通ってたんですけど、ね、やっぱり素人さんなんでそれ以上のことができなくって、うん、で放送局で出会った方たちの中から紹介がいろいろあるわけです、はい、そんな紹介の中からそのもともと吉本に、はい、吉本の音楽部門にいた長里光一くんを紹介してもらって、はい、長里光一くんとペアで組むんだったらこっちに所属させてあげてもいいよっていうような話が出てきたり、いろんな出会いがあって、はい、レインボータウン FM の方に出させてもらうようになったんですけども、はい、うん、何が言いたかったの
そのね、はい、あのワンマンコンサートに、ね、至る一冊というか、うん、その説明をちょっとねしていただいて、
はい、
でそれにまあ付属してね、
はい、
あのイネコの活動をちょっと聞いてたわけですけれども、うんうんうん、でやった感のあるライブがそのワンマンコンサートであったんだ。
ワンマンコンサートはだからライブハウスじゃないですから、うん、照明から何から全部自分で設計しなきゃいけないわけですよね、はいはい、うんうん、だからコンサートのイベントを企画しているわけです、
はいはい、
のトップに自分がいたわけです。スタッフさんがいらっしゃったとはいえ、うんうん、プレッシャーが、
プレッシャーが
で自分一人で、うん、最初は90分だったんですよ、
うん、
まあ、60分から始めたのかな、
うん、
そのうち90分になって最後120分ぐらいやってました。
わかんない、一人ででしょ。
一人でも18曲ぐらい歌ってました。
うわ、
で飽きさせないように。
そう、ね、
当時あのピアノの弾き語りだけだったんですけど、自分で打ち込みをやりまして、うん、
はい、
でオケを自分で作って、うん、スタンディングで歌う、
はい、
ついでに会場を降りていって、うん、客席の皆さんと触れ合いながら歌う、歌う、まあ、MC も当時にある、うん、みたいなことをやってまして2時間、
はい、
で毎回アンケートを配るんです、
うんうん、
終わると私は弾いて楽屋に行っちゃうんですけど、
はい、
まあ、V ずっと回してるじゃないですか、
うん、
そうすると皆さんすぐ席を立たず黙々とアンケートに書き込みをしてください、
うん、
感想とか好きな曲だとか、
はいはい、
で完全オリジナルで、
うん、
カバー曲一切ゼロでやってます。
そうですよね、私と出会った時にね、
はい、
もう完全オリジナルね、
はい、
シンガーソングライター、
うん
うん、あのなかなかいないんだよね。必ずカバー曲入れてくる。
あ、うん、営業的にはねカバー曲やってよっていう話が多いんですよ、
はいはいはい、
だけど著作権の問題とかがあるので、うん、私も完全オリジナルですって言うと著作権が全くないですから、
うん、
関係ないですから、
うん、
ラジオ局にしろ何にしろ、
うん、
やりたい放題できるわけですよ、
うんうん、
はい、で、まあ、浦安を基盤にそういう活動してたので、あの今なくなっちゃったんですけど、はい、当時あったケーブルテレビの浦安のケーブルテレビで、あのイネコワンマンコンサートっていうテレビで45分の、
ええ、
あの、うん、コンサート番組を作ってください。
すごいね、登ってますよ、人生の絶好調に登っておりますね。
ただその当時目指してたことが、
はい、
私なんでそんなことをしながら思ってたのかが全く意味不明なんですけど、
うん、
目指せメジャーデビューだったんです、
うんうん、
でメジャーデビューする方ってメジャー界にオーディション受けに来るんです、
うん、そうだね、
音楽事務所であったり、うん、レコード会社であったりに、全然そんなことしないで、うん、地元のライブに熱を入れ、
うん、
地元の放送局で、うん、番組を持たせてもらい、目指せメジャーデビューって全然目指してないっていうか取り組んでない感じの目標を掲げてまして、
うんうん、
でもそれが良かったのかな、
うん、
なんか周りの全然その音楽業界には関係のない方たちが、うん、よっしゃ応援したるでっていう方たちが結構集まってくださって、
はいはい、
でまあそれからこれ結婚を伴い転居したりとか、うん、
はいはい、
お仕事の都合だったりとか、うん、お子様ができたりとか、いろんなことでこうスタッフがだんだんに散っていったので、
ね、
まあ、ワンマンコンサートを終了することきっかけに、
うん、
私シンガーソングライターはもうこれで引退しよう、
うんうんうん、
と思って最後ファイナルと銘打って、
うん、
2008年でしたかね、
うん、それですかね、
2007年でしたかね、最後の、
うん、
あの ファイナルをウェーブでやりました、
はい、
やろうとして準備してる時に監督と出会い、
うん、
で最後のライブよかったら来ませんかっていうその日監督はなんかラスベガスに行かれてたかなんかで、うんうん、あの海外だから行かれませんって言われて、うん、あそうですかみたいな感じで、
うん、
ただあの準備するのにその時も最後の記念にアルバム作りたいとかって言っていて、
うん、
アルバムピュアっていうのを作ったんですけど、うん、その時監督がお手伝いしてくださって、
ね、
でアルバムピュアの中でもサックス吹いてくださって、うん、もう最後の記念ができたわと思ってたら、うん、なんか一緒にやりませんか的な話は
もうやめようと思ってね、うん、肩に下ろしたところに
そうそうそうそう
やりませんかって
そうそうそうそう、うん、そう、そんな経緯がありましたわ、
はい、
だから監督と出会ってからは最初イニコ&ティーケンジの時代、
うん、
アンチューモサクって言いましょうか、うん、だからそれまで長い経歴全部一人でやってきたわけですよ、
はい、
何もかも、うん、だから一緒にやるっていうことの、
うん、
例えば音を出すにでも、
はい、
サックスを入れるために隙間を開けなきゃいけないわけです、
うん、
今まではそこピアノ弾いてたんだけど、うん、そこピアノ弾かずにサックスに渡すわけです、
うん、
まあ、あるいはそこから先新曲を多々書きましたけれども、うん、サックスが入るんだぞと思って書いているわけです、うん、だから全然そこからは自分の精神的なものは変わっていったと思う、
はい、
そしてライブをやることに関しては、うん、それまでがもうかなりのプレッシャーで、
うん、
精神的にもう無理と思ってたんで、うん、一緒にやろうって言ったのは監督でしょ、
うん、
っていう、
うん、
その依存心みたいなものをしっかり持とうって、う
ん、あしっかり持とうと
と決めました、うん、だからなんだろう一人でやってきた癖で、
うん、
何でもかんでも自分でこうあすればいいこうすればいいって出てくるじゃない、うん
はいはい、
それを全部真っ白にして、うん、監督がやりたいことを私がやれればいいんでしょ、
うん、
っていうスタンスに変えていきました、
はい、
だからもういちいちが新鮮でした。同じ楽曲をサックスプラスして、
うん、
ピアノの当時ピアノの弾き語りでしたけれど、はい、やってる時っていうのは同じ曲だと思ってやってない。
あ、本当。
はい、
うん。
全然違う別物と思ってやってましたので、
うん、
それがこう10年、
はい、
ずっと続いてきて、
うん、
10年経って私がもういい、
うん、
ちょっともっとこう違う殻を破って違う世界に行きたい、
はい、
ということで監督にお願いしたことが、
うん、
過去作、
今、過去作、
うん、今までやってきた曲、
うん、
全て、
うん、
録音取りたいです。
まあ全てとはいきませんでしたが50何曲、
はい、
ありましたね、
はい、
うん
うん、絞って絞って
絞って絞って50何曲よ、
うんうんうん、まあ、監督とやったことのない曲も含めてですけれども、
はいはいはい、
私がイネコとして活動してきた中での音楽を残しときたい、
はい、
そしたらもう二度とやらなくなったとしても、
うん、
悔いはない、
はい、
自分が聴けるからね、
うん、
形に残ってればいいかなと思って、
ね、
アルバムを制作をして全部の曲はレコーディング、まあ、販売するしないは置いといて、うん、全部録音して、うん、形になったらなんかその後何っていうのが全然何のプランもなかったんですけど、そっから先はその今チームダダコですけど、
はい、
当時イネコ&ティーケンジ本当の意味でスタートを切れる、だからずっと単独イネコを引きずりながらいた私が、
うん、
イネコ&ティーケンジなんです。つまり名前変えましたけどチームダダコなんです、
うん、
もうイネコじゃありません、
うん、
っていうなんかこうきっかけが欲しかったんだと思うんです、
はい、
でアルバムを制作していくうちに、
うん、
本当はもっともっと曲はあるんですけれどだんだんなんかこうオーバーチュアから始まって、はい、ライムライトワンデーあたりまで来た時になんかね自分の中でどんどんどんどん区切りがついていくのが分かるんです、
ね、
音を立てて、
うん
うん、ピシッピシッピシッピシッと整っていくのが分かる。そんな中で最後4部作の最後に、うん、 作ったアルバムがトゥーコーダですけども、トゥーコーダの中で採用した曲っていうのはまあ3分の1は新曲になったと思います、
はい、
よしここまで来たら曲書いてみよう、うん、新たな気持ちでっていうところで3分の1は新曲になったと思うんですけど、こっからがチームただこのスタートだと思ってました、
はい、
ところでどんなっていうのは全くノープランでした、
うん、
まあ何しろ監督と一緒にやるからには、
はい、
監督に全部の責任を追っかぶせて私は依存心だけでやろうと決めてました
そういうことだったの
もう多分嫌だったんですよ、
うん、
その一人でプレッシャー感じてきたので、
うん、
なんかもう仕事取ってくることもそうだし、はいはい、プランニング立てることも、うん、もう音楽やること以上にそれが嫌だった
ん、うん、
だからそういうのは全部監督がやるんだったらいいよって気に
いいよ的な
でそれをやっぱほら大変なことじゃないですか裏方って。だから申し訳なくなっちゃったり、
うん、
できることって私にだってあるわけで、
はい、
いや私はそれやりましょうかっていうのが出てくるわけですよこの辺まで、うんうん、だけどいや私は依存心でやるって決めたんだっていう
初めて聞きました
その葛藤をこう10年間、うん、イネコアンドティーケンジの間、
うん
うん、あの私の中でありましたよすごく、
うん
うん、で監督がそれをお荷物だと思い面倒くさくなったら、
うん、
去っていくもんと思ってたの、
うん、
まあ、別にイネコの曲を吹かなくてもいいわけで、
うん、
監督は監督でジャズなりなんなり、うん、自分でもやっていけるわけで、
うん、
そのうち嫌だあの面倒くさいからあのフェードアウトじゃないけどライブの回数も減っていき、うん、一緒に音楽やる時間が減っていくかもしれないな、まあ、それはそれで私はほらもともとやめようとしてたから、うん、それはそれで自然の流れだし仕方がないなぐらいの気持ちでいたら次から次へとあれもやってみたらこれもやってみたらという提案ばっかり来るわけです。
はいはいはいはい。
心当たりありますか？
ないです。
ジャズを歌ってみないか。
ああそうそうあったね。
ねこういう伴奏を弾いてみないか、うん。オリジナルしかやってこなかったのに、うん、今カバー曲当たり前のようにやってますけれど、
うん、
そのカバー曲って言ったって昭和歌謡のあたりですよね今やってる、うん、そうですね、それは知ってる曲だからいいです。その前スタンダードジャズを歌ってみるので、うん、かなり練習しましたよね。
本番もやりましたね本番もこなしましたよ何個も
なんか私にとってはあのシダックスに通ってた頃ですか、
はいはいはいはい、
シダックスに通ってその、うん、もうメロディーのない伴奏だけのオーケーを聞かされて、うん、ここは2コーラス、
うん、
歌うんだとか終わり方3回繰り返して終わるんだとか、うん、ほんとジャズなんて右も左も1ミリも分かってなかったのに、うん、いきなりあれ10何曲ぐらいありましたよね、
うん、結構ね
スタッフ
ね、うん、やりましたね、はい、
曲も知らないからまずメロディーを覚えなきゃいけないし、うん、歌詞はといえば英語なもんだから、
うん、
まずその英文をねカタカナで覚えたってしょうがないんであって、
うん、
そのもちろんそれもね英文も覚えなきゃいけないけど何て言ってるか意味もわからなきゃいけないんであって歌う以上、
うん、
相当勉強しました、
はい、
そんなことをするために音楽やめようと思ってたわけじゃないのにな、
うん、
そのウェーブの活動ね、うん、ソロ活動やめてこれをやろうとしてたわけじゃないんだけどなっていう迷子になってましたね。
迷子だった
んですね。うん、何やってんだろ
う
な、
うん。
その反面、
うん、
こうちょっとぐらいはやれるようになるわけですよ。
うん、
私すごいかもしれないって、
うん、
あ、できないと思ってたことができるようになってたり、
うん、
分かんないことが分かるようになってたり、本当自分のできる範囲で作った。オリジナルしか歌ったり弾いたりしてなかったのに、うん、あ、私こういうのも弾けるしこういうのも歌えるんだっていうんでちょっと嬉しいも伴う、
うん
うん、迷子でした、
はい、
何やってんだ
何やってんだろう何やってんだろう結構やりましたね、うん、本番もやれば、ね、ピアノでジャムセッションも行き、はい、
ピアノのジャムセッションとかブルースセッションとか地獄よ何やってんのか分からないキーは B フラットと言われ、うん、で 1415だから、うん、ああみたいな何言ってんだろう
何言ってんだろう
っていうこととか、
はい、
うんうんうん、それはそれはもう刺激的というか
刺激的というか
生きた心地がしない感じ、
うん、はい、
だったので、うん、あのウェーブの時のその緊張感とかプレッシャーとは全く違う、はい、変な緊張と
変な緊張とも
う逃げ出したいような心境と、うん、みたいなことをそのジャズを歌う時とかってのありましたよ、セッションとか、
うんうんうん
うん、急にスキャットやれとか、はあ、スキャットって何ですかみたいな、
うん、
スキャットってユキさん、俺さんしか分かんない
いやでも本番ね覚えてますよ、結構評判良かったですよスキャットね、うん、あのなんかもうブチ切れた感じがね、もう諦めの境地というかね、もういいやって
もう別に恥をかこうが何しようが、
うん、
私が下がる分にはいいけどみんなが楽しきゃいいやっていう居直りみたいなものがありましたね、
評判良かったの覚えてますよ、
評判良かったんでしょうか、
うんうん、
その根性だけはいつも度胸と根性だけは認められて、はいはいはい
ね、
なので今あのチームタダコになって A チーム、
はい、
まあ、長年歌ってる歌が多いですかね、新譜というよりはね、うん、長年歌ってる歌を歌ってたりとかしますし、
うん、
であのチーム A のスタイルってショルダーキーボードとオケとテナーサックスとってなってますけど、
はい、
ピアノの弾き語りよりは弾く分量が少ないので、
うん、
ある意味楽。
楽ですか？
間違えようが忘れちゃって弾かなかろうが、うん、オケが進んでくれるので歌だけ歌っていればいいっていう意味で、
うん、
あの弾き語りではやりづらかった、うん、ピアノにも気がそがれていたので、100% 歌心にいけなかったものが、
うん、
A スタイルのやり方だと歌心の方に気持ちを持っていきやすくて歌いやすいっていうね、
はい、
だからもともとシンガーとボーカリストやるんだったらもう楽器外したいと思ってたこともあったので、それができてるんですね、
はい、
でところが今度弾き語りでピアノの前に座ってやりますでしょ、うん、
ね、
それも楽なんですよ。
それも楽なのか。
その、まあ、曲がね、うん、あのA でやるときのオケってやるときはロック調のものが多いですから、はいはい、
うん、
あれですけど、まあ、言ってみるのならばバラード系を持ってくればいいんですよ、弾き語りのときって、うん、
はい、
そうすると自分のペースでやれるわけです
まあそりゃそうだ
なんか自分がもうすごい乗っててここ溜めたいのにっていうところが、うん、オケだとそういうわけにはいかないですけれど、はい、弾き語りだともう自分のその気持ちの乗った状態をその気持ちのままに弾いて歌えばいいって、うん、なんて弾き語りって楽なんだろう、しかも自分の曲、
うん
うん、っていう意味では昔すごく大変だったり緊張してたことが、うん、ハードルが下がってるんですよ、いろんな意味で、
うん、
だからです最近、
はい、
やった気がしない、緊張がない、
緊張感が足りないんだな
人がいない緊張がありますよ。
ああ、そうそう、人がいないかもね。うん、そういうのもあるから、
ね。誰も聞いてなかったらどうしようとか、ね、そういう緊張はありますけれど、音楽をやることに対する緊張が、うん、当時のものすごいプレッシャーだったのが、
はい、
ない、
うん。
ない。それはすごい、自分が変わったんだと思う。
うん、
何が変わったのかは分かりません。
はい、
何でしょう、
何でしょう、まあ私は日々忙しいですよ、
はい、
俺は仕事を取ってこれないという緊張感やっべえよ、俺今回来月仕事取れないよで、だからもう3ヶ月先を見越してね、
うん、
まあ今の段階では11月なんで、
うん、
もう1月2月の話をやってなきゃダメなんだよ、もうね、このコロナも前相まって、
うん、
仕事を取るのがね、
うん、
大変、
うんうんうん、仕事を取るのはだからその前のイニャク&ティーキンの10年間私がね、うん、窓口やってますよ、大変ですよ、
うん、
本当にね、うん、しかも採算取れないっていう、はいはい、ライブ当時はライブハウスでやってましたから、うん、チケットの枚数が売れてくれないことには全然自分がプラスアルファになんなくって、はい、持ち出しが多かったりだとか、うん、で見たら本当仕事取るのは大変だから監督の今のご心中お察し申し上げます、は
い、俺前の晩の時もそうだからね仕事してライブイベント組んでみんなバンド呼んでってことずっとやってんで、はいはい、アルバム作りますね、はいはいはい、まあ、ずっとそれの延長がまた来たかなっていう思ってますけどね。
だ監督はだから私はもう私をプロデュースして、うん、私の、イベント企画を牛耳ってたわけですけども、はい、うん、監督と出会った時に監督がそのバンドの一員でいらして、はい、監督はその他のバンドも集めてのイベントでその採算取ったりとかっていうやり方をされてたわけです、はい、それをなんかこう出会っていろいろ話を聞いてた時に、うん、私とは違うやり方をしてるわけじゃないですか、
うん、そうね、
すごいなと思いました。すごいなと思った反面、うん、そっちの方が楽かもなっていうのもありました、うんうんうん、だからあの私がウェーブで2時間やって、うん、その2時間を、うん、例えば4バンド入れて30分ずつにしてもいいわけですよね。
そうそうそう、
あ、なるほど、そうするとそのお客様を集めるだとか、うん、準備下準備するのに割り振る人数だとか、はいはい、あ、そっちの方が楽かもしれないなっていうの、うん、思いつかなかったですね。
思いつかなかったか。
全然思いつかなくて、自分で全部出して自分で全部回収する、うん、でそこに手伝ってくれるスタッフさんがいて、はい、スタッフさんの分の分配する分も自分が収益出さなきゃいけないっていう、うん、すんごいプレッシャーの中やってました、
うん、そっちの方が大変ですよ、うん、だしですね、スタッフさんは他のバンド入れたところで納得はしないでしょ、みんなこうこうね前に出したいので、
うん、どうだったんでしょうかね、うん、今となっては聞きようもないですけれど、
はい、
うん、
そうか、やった感がないか、
やった感、なんかこうライブやってる、やってる時はやってると思ってるんですよ、うん、もちろん聞いてくださる方がいらっしゃるから、はい、こうステージやってるっていう感覚もちろんあるんですよ、同じですよ、うん、それはでもその行って帰ってきて、うん、はい、今明日からは明日もありますよ、要は毎日の会社員みたいな、うん、明日もここ行って行ってやってきてっていうの全然平気なぐらい、うん、なんかあのワンマンコンサート季節に1回でも準備は長かったし、うん、
長いね、
そういう大変さがないので、うん、なんかこう気楽にやっちゃっててやった感かな。
やったか欲しい？
どうなんだろう。
やったか欲しい？
いらない気をする。
まああのね、いやライブね入れすぎても困るんだけど、うん、こうね、ある一定期間空いてつのは無理で、うん、やっぱりごちゃっとこうね、ある、うん、例えば夏とかね、うん、あのあるイベントの時にこうね近寄っちゃうんだよどうしてもね。
うんうんうん、そうですね。うん、
でない時はないみたいなね。
そうですね。うん、まあイベント業界がね盛り上がる時期と、あの意外と静かな時期とありますものね、
うん、でまだまだ、ね、室内はちょっと下げておりますので、
うんうん、
外よ
屋外でね、
うん、
それもあるのかもしれないな、だから室内の、うん、ホールとかライブハウスとかでずっとやってきてるから、うん、そのストリートをやってる感じが、うん、練習とあんま変わってないんだと思う
変わってない、
だからなんて言ったらいいんだろう、公演でこう楽器、うん、まあ私はギターではないですけれども、うん、ギターだとして、うん、公演でボロンとギター弾きながらこう歌の練習してるみたいな、
はい、
その延長みたいな感じになっちゃってて、うん、あのいわゆるライブハウスとか、うん、ホールとかのステージっていうものと同じっていうふうにどうしても環境がそう思わせないところ、うん、
はいはいはいはい、
それいいところもあるし、うん、悪いところもあるのかもしれない、
う
ん、なりきりさせる、
なるほどね、
うん、だからあの恥ずかしいんですよ、
恥ずかしいのか、
うん、かえってそのもうこ形ができちゃってて、うん、ステージに上がる衣装も着て、うん、ライトも当たってステージっていうと、うん、もう恥ずかしいを通り越しちゃって、
はい、
すごいものになっちゃってるから、うん、何もかも捨てられるんですよ、なんか 見慣れた景色だったりとか、うん、人が行き交う、こう自分が使うような駅だったりとか、うん、っていう普段使いなところが、なんかこうそこでなりきることはまずちょっと無理
無理なのか、
恥ずかしい、うんうん、だから恥ずかしいと思わないようにしようっていうところが、なんかこうハードルが低くなった分、うん、気楽にやろうっていうところに行っちゃってるんだと思うんですよね、うん、
まあいいか悪いかね、
うんうんうん、
でしょうけれど、
まあでも今までいろんな方見てきて、うん、気楽に楽しくやってる人たちの方が、見てる方は一緒に気楽だし楽しいしっていうのをね、あの他の方たちの演奏とか見てきて思ってたので、はい、今私がこうあのすごいプレッシャーを感じてなくて気楽にやれてることは逆に成長した証で、いいことなんじゃないかなとは思ってるんですけども、はい、うんうん、
まあ今ねちょっとね自分のそのスティーブ・ダラコのホームページを見ておりまして、
はい、
結構予定いっぱいなんでね、
うんうん、
過去のライブっていうところ、
はいはい、
もちろんそのね緊急事態宣言、
うん、
あのあと選挙でね、
うんうん、
あの中止になったものもありますけれども、
うん、
いやーよくこれ仕事取ってきたよね、
そうですね、
そうね、
そうね、キンキンで言ったら大笹牧場楽しかったかな、
あだからあの このイベントね、
はい、
このライブ楽しかったよって言われると、
うん、
その組み込まれてて、
うんうん、
またそれはこうもう一回ちょっとね、
なるほど、
あるかもしれないから、
だからこう何が良かったんだろうって今思ったんですけど、うん、ここステージですっていう,
う、ね、
うん、準備がなされてるところですよね、外とはいえ、
まあ、今までのほとんどが、
うんうんうん、
あの段差がないんだよね、
そうそうそう、
ステージがなくて、うんうん、せいぜい赤絨毯引いてるだけとか、
うん、
しまいには何もないっていうね、
うんうん、市川がやりやすいのは、
はい、
あの関係者の方たちが、うん、本当駅前の、
うん、
もう歩道みたいなところですよね、
はいはいはい、
ですけどもこっからここはステージだよっていう囲いを、
はいはい、
囲いだ囲ってくれてるだけじゃなくて、なんかその市川の職員の人たちがきちんとこれはステージだからっていう、はい、なんだろう、
はい、
気持ちを持ってくれてるのが伝わってくるんですよね、
そうですね、
うんうん、だから本当だったら一番やりにくい場所だと思います、私にとっては、
はい、
人がこう改札からわーっと出てきて、うん、で止まってくれるならまだしもわーって行っちゃうこともあるわけで、
はい、
そうするとすごくやりづらかったりするはずなのに、あんまり思わせないのはあの市川市の職員の方たちのおかげかなと、さてというわけでトゥーコーダの中に収めました最新曲といいましょうか、
はい、
まあ、私の心境の変化があって、
うん、
そしてできた曲です、ブレイブ、
手を伸ばしてごらん、君の言葉支える友の手がある、耳澄ましてごらん、君に得る友の声が聞こえる、この坂を登りきれば見渡す景色の底に夢が、苦しくても立ち止まってもやがていただきに立つ君がいる、
まあ、お話しした通り、
はい、
あらゆるプレッシャーを全部取り除き、
うん、
よし依存心たっぷりに音楽だけを楽しむぞ、
はい、
そのようにして生まれ変わった私イネコが、
うん、
チームダダコのもう前哨戦として、
前哨戦、
まあ、あるいはイ 猫&ティーケンズの総仕上げとして作ったアルバムがトゥーコーダーになるわけですけれど、うん、その中にこう収められた新曲、はい、ブレイブです、うん、まあ、このブレイブ以外にもまた夏が来るですとか、
はい、
あと歌を歌いましょう、
はい、
あと届き遠くまでの4曲が新曲となって生まれてきました、
はい、やってませんね
でチームダダコとして活動を始めていく中で、うん、これらの歌を歌ってないんですけど、
そうですね、今アルバムで聞くとね、
はい、
なんかこうでかいね野外のステージでいっぱいのお客さんの前で、はい、イネコがこう、ね、空を指差しながら歌ってる姿がこう目に
こう浮
かびますけれども、うん、どうですかねこれ新曲たちは、
まあ、ストリートでやるのに例えば時間に制約がありますからカバー曲も入れてとなると、はい、オリジナル曲はもうほんとわずか3曲ぐらいしか歌えなかったりするわけです、
そうね、
まあ、そうするとパイナップルですとか大丈夫問題ないですとか、うん、皆さんとご一緒にこう楽しめる感じの音楽をということでね、限られてきたものが今、うん、まさにいろんなライブ会場で、まあ、何度も繰り返し歌ってきてるわけですけど、
はい、
まあ、通ってくださる方とかね、うん、あとまあ覚えやすいフレーズですから、
はい、
まあ、一度耳にしたらこう覚えて印象深く、うん、次また通りかかった時にやってたら あの人たちだって思っていただけるよう、うん、しばらくこの歌は続けていこうかと思ってるんですけれど、はいはいはい、ただもうちょっとステップアップしてって人を集められるようになった時に、うん、はい、このブレイブですとか、ね、届け遠くまでですとか、その私の心境の変化で、
はい、
もうこっから先は楽しんでやるぞ、
はい、
プレッシャーはない私には、
プレッシャーない私には
みたいな時にこう作られてきた歌たちをこう並べて大きいコンサートをやるのが夢ですね今のところ。
そうね、はい、今はねいろんな制限がね、
うんうんうん、
あの音量制限であったり、はい、そういうものがありますので、
うん、
あのね、オリジナル曲をこういう風に伝えたいんだよっていうところでね、うんうん、なかなか演奏できない状況ではありますからね、
うんうんうんうん、ただもう本当弾き語りにこう持って帰ると、
はい、
どんな曲でも何でもできますから、
はい、
そういう意味では長年やってきたことは一つも無駄になっていなくて、
はい、
むしろそのチーム A でやっているカバー曲も含め、うん、OK でショルキーでやるっていうのがなんか、まあ、真新しいから、うん、私にとっては今新鮮で楽しいんだと、
はい、今のところね、
いざとなればピアノの弾き語りで何曲だったっていつだったってできると思っています。そういう意味ではまた皆さんとね現場現場でお目にかかりながら、
はい、
この曲もやればなんていう声があれば、
はい、
もうもちろんそれを準備し、あのもコード表ないと分かんない曲もありますけど、
はい、
百何十曲まで全部覚えてませんから、はい、見なきゃできないっていうのはありますけれど、まあみんなとこうね、
うん、
あのなんだろう、会話しながらできるライブも楽しいんじゃないかななんて思っています。
はい、
まあ、いろんなこう、ね、自由が利くライブ活動がもっともっとできるように、まあ、今年そして来年と力をつけていかなければいけないかな、
はい、そうですね、
はい、なんて思っていますけど、久しぶりに、
うん、
まあ、音楽活動について語りましたけど、
はい、
どうでしょう
どうでしょう、まあ、初めて聞く話もねたくさんあるの で、ね、なかなか刺激的な、ね、収録だったかと思います。
そうでしたか、まあ、そろそろねお別れのお時間ですけれども、
はい、
まあ、今週もう聞いていらっしゃる方間に合うか分かんないけど11月3日水曜日文化の日、千葉ニュータウンイオンで、
はい、
クリスマスツリー点灯式のイベントに出演しています、
はい、
2時から、
はい、あのホームページの方にもね、はい、チームダダコのホームページの方にもあのトップ画面にリンク貼ってますので、
はい、
あここのイオンだなっていう分かるように、う
ん、はい
はい、
よろしくお願いします。そしてもしかしたら今年最後のスケジュールになっちゃうかもしれないと聞いたら、
はい、
お聞き逃しなく、お見逃しなくになります、
はい、
11月は19日、
はい、
金曜日です、
はい、
夕方6時18時からのスタートで、総武線 JR は総武線の市川駅北口にて、ストリートライブを行います。こちらは1時間弱のステージになってますの です、皆さんに楽しんでいただけるよう盛りだくさんご用意していこうと思っております。
はい、
ということでまた来週、
また来週、
来週はイオンが終わっての番組になります。
まあ、報告になります
ね、はい、お楽しみにということで、お相手は私イネコと
私ディケンジ、
それではまた来週、
さよなら、さよなら、さよなら。